聖書を読み致します。聖書はマルコによる福音書の4章の1節からです。新約聖書の66ページです。マルコによる福音書第4章の1節から9節までを読み致します。新約聖書の66ページ、マルコによる福音書第4章の1節以下。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖岸にいた。イエスは例えでいろいろと話す教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のある者は聞きなさいと言われた。以上です。昨日平和公園をですね、歩いて、散歩していって、原爆の子の折り鶴のですね、火のところに行きました。火はですね、広島 YMCA に関係してたですね、川本一郎さんが子どもたちと一緒になってですね、募金をして建てた火であります。そのことをですね、皆さんあまり知らないのでですね、実は原爆のこの像もですね、今の広島の原爆ドームも保存っていうんですか、あれに尽力されたのはですね、川本一郎さん、広島女学院の事務員だったんですけども、その方の何て言うんでしょうか、ご努力っていうかですね、並々ならぬ努力であれが残った。ですから保存のためにクリスチャンがですね、実は本当に働いていたということをですね、今の人たちはあまり知らないだろうなと思っています。原爆の子のですね、ところに行きますとですね、鐘がですね、中についておりまして、来た人たちがですね、お祈りのために鳴らすんですけど、最近それが聞こえなくなったっていうか、鳴らさないですね。なんでかっていうとですね、新聞にも載っておりましたけど、あの鐘の中に鳥が巣を作ったんですよね。はい、で、素敵な話だなと思ってですね、鳥があそこでですね、赤ちゃんを産んでっていうですね、でも実は寂しい話でもありましてですね、実は原爆のこの像のところに来る人たちが少なくなって、コロナで、であれの鐘を鳴らさなくなったんですね。だから とってもいいとこなので鳥が巣を作ったということなんでしょうって、それはそれとしてですね、なんか寂しいなと思いながらですね、鐘が鳴らないことをですね、ちょっと考えてみました。私たちはですね、鐘を聞きながらですね、いろいろと思うこともありますし、鐘が鳴らなくなったっていうのは、一つですね、少し私たちももう少し考えなきゃいけないかなと思っています。そう思うとですね、鐘で何を聞いているかっていうことがですね、私たちに問われてるんだろうな。このコロナ禍の中にあってですね、この平和公園であるとか原爆のこの日とかドームとかは一体何を私たちに聞かせてくれるのかなと思いながら、昨日は散歩をしておりました。で、今日はですね、イエス様の有名な例え話、種をまく人の例えです。まかれたところでどのようになるかをですね、教えられて、これ非常に分かりやすい例えで、イエス様がですね、話された話、この道端、石茨の中、そして良い土地にまかれた種がどうなっていくかということです。この種はですね、神様の御言葉っていうふうに書いてありますので、受け取る私たちがどのような心でそれをもう与えられているかということを教えられている箇所だというふうに思います。この例えに関してはですね、イエス様自らが聖書の中で解説しておられるのでですね、そこで確認していただければいいと思いますが、しかしここでですね、重要なですね、言葉が2回続けるものは何かっていうと、聞きなさいということです。聞く耳のあるものは聞きなさいですね。話す方が多いのが私たちですけども、聞く耳を持ちなさいという、 それをですね、今日はイエス様がですね、言われていることで、きっとそれは受け止めるっていうことかなというふうに思うのです。で、今日ですね、朝ネットでですね、いろんなフェイスブックでいろいろな人の話を見ておりましたら、ある方がですね、フェイスブックにこういうふうに書き込みをしておられました。たとえ正しいことでも正論として人を変えようと追い込んでしまえば、それはもはや正論ではない。人の心を傷つけてしまう暴言となる可能性がある。何かあったんだろうと思いますけど、たとえ正しいことでも正論として人を変えようと追い込んでしまえば、それはもはや正論ではないという、ディベートっていうようなですね、競技もありますですね。ディベートの場合はですね、競技ですから、人をですね、正論でですね、追い込んでしまって、どちらが正しいか、優位に立つかということだと思いますけども、人生はディベートではないのでですね、正論として人を変えようと追い込んでしまえば、それは正論でないっていうのは確かなことだなと思います。そこで何が欠けてるかっていうと、その人のことを聞くっていうことなんだろうなですね。その人が今どのような状況にあって、どのような考えを持って、どのようなことで悩んでるとか、そういうことを聞く力っていうのがもしもその前にあるんだったら、正論として人を変えようと追い込んでしまうことはないんだろうなと思います。確かにですね、人の心を傷つけてしまう暴言となる可能性っていうか、それは暴言となっていくだろうなと思います。それはその人にとってですね、受け取れないというようなことになっていくから、そう思うと私たちは聞くっていうことはいかに大切かっていうことをですね、今日考えさせられているというふうに思います。イエス様は聞く耳を持ちなさいと言われました。聞くことで受け入れ、聞くことで関係を保ち、聞くことで奉仕していく。聞くっていうこと、言うよりもまず聞くっていうこと、そして聞いて受け止めるっていうこと、そのことをですね、今日は考えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝しなさいとします。どうかイエス様がよく聞きなさいというふうにして例えを話されたように、私たちがまず聞くことができるように導いてください。そして聞いたときにイエス様の御言葉の種を生かしていくことができるように、どうか今日も導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて、地区やケア災、病気、新型コロナですから守ってください。また、タルノル幼稚園、ルーテル保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。病床にある方々、地に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたの御言葉を伝え、御言葉を聞き、癒しへと導いてください。今日も必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。